ルカの3章であります。21と22。さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。もう一つはエペソ人への手紙5章18節であります。エペソ人への手紙5章18節ですね。また酒によってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。それではお願いいたします。
今言われたように、イエス様の救いとは本当に、すごいものです。生きている間にはっきりピントがないし、理解できないし、けども、この主イエス様の救いのために、私たちは永遠にわたって礼拝せざるを得なくなります。イエス様から目を離さないでいなさい。これこそが最も大切な呼びかけの一つです。なぜならば、イエス様から目を離すとすぐ落ち込む、すぐ悩むようになるからです。イエス様は人間から何も要求しない。知識も、立派になることも、お金も要求されていない。主イエス様は与えるお方です。もちろん多くの人々は与えるものだけを考えて求めていますけど、ちょっと的外れです。与えられるものよりもずっと大切なのは、与え主を知ることなのではないでしょうか。イエス様は本物を与えてくださいます。この良い牧者であるイエス様は、私たちのようなものを導きたい、教えたい、守りたいと心から望んでおられます。確かにイエス様は、おいで私のところに来なさい、けどもイエス様は叱りです。叱りであるイエス様に近づくと、ちょっと大変なことになる。罪は悪ごみに出されます。ショックです。叱りのうちに、私はもうダメ、全然ダメ、ゼロ以下と分かるのならば、やっぱりショックですけども、イエス様は罪を悪ごみに出すお方だけじゃなくて、喜んで許してくださいます。イエス様はいつも聞き耳を持つお方です。必ず答えてくださるお方です。このすごい主イエス様の救いとは、ただなんです。与えなしに提供されます。ほもびきなのは、もちろん父なる神です。父なる神は救いの計画をお立てになったからです。けども、この父のお立てになった救いの計画を実現したのは、イエス様なんです。イエス様の死こそが聖書の中心テーマです。けども、このイエス様のなされた救いを、人間の自分のものにならなければあまり役に立たない。そのために聖霊が与えられたのです。イエス様は、私は出てきと、これはあなた方のためにいいよ。弟子たちは、何の話だろう、あのイエス様はと思ったに違いない。イエス様が離れれば、もっと大変です。 もう行くところがないと彼らは思ったんですけど、イエス様は本気になってそう思ったんです。私は今回いない方がいい。御霊が教えてくださる。御霊を通して私はあなた方の中に住むようになる。今まで弟子たちはイエス様と一緒だっただけなんです。今度、イエス様は聖霊を通して弟子たちの中に住むようになる。まあ、今度の日曜日は、まあ、五旬節です。まあ、土だけは、この間の日曜日、この五旬節についても話されてくださったのです。まあ、日本であまり大切にされていない。だいたいカレンダー、書いてないよ。友引きはいつ会うのか、ちゃんと書いてない。ねえ、五旬節書いてないのは、ちょっと。まあ、日曜日、アイドリングでもいつも若者、いつも5、6000人集まるんです。はい、まあ、私たちも来週まだアイドリングに行くつもりなんですけども、結局、ご春節とは、まあ、本当に大切なんです。そして今、吉木兄弟のお読みに流ました最後の箇所は、中8節の後半ですね。聖霊に満たされなさい。まあ、一つの提案ではなく、はっきりとした命令です。聖霊に満たされなさい。あるいは信ずる者にとって、最も大切なのはそれなのではないでしょうか。なぜならば、聖霊に満たされている人の苦しみは沈められています。聖霊に満たされている人の問題は解決されています。聖霊に満たされている人の欠乏は取り除かれています。だからこそ聖霊に満たされることこそが考えられないほど大切です。まあ、今日私たちは、まあ、イエス様の経験についてちょっと考えたいと思います。その場合に、イエス様に用いられるために私たちは何を経験しなければならないなのかについて考えたいと思います。初めて読んでもらいました箇所とは、ルカ伝3章でしたが、よく知られている箇所です。結局、民衆が皆、結局例外なく、皆、バプテスマを受けた。まあ、ヨハネのバプテスマとは、悔い改むる印でした。当時、水のバプテスマを受けた人々とは、私たちは反省します。悔い改めます。許してもらいたい。そういう気持ちの表れでした。我々の洗礼とはもちろん全然違う意味です。私たちはどうして洗礼を受けるかと言いますと、もうすでに本当の洗礼を受けたからです。イエス様を信じ受け入れる者は、聖霊によるバプテスマを受けています。本人はそれ分かってもわからなくても、感じても感じなくても関係ない。本当なんです。ですが、そういう人々は聖霊の宮、神の住まいと呼ばれています。けども、バプテスマのヨハネの、まあ、奉仕とはすごい奉仕でした。結局、悔い改めなければもうおしまい。裁きが来るぞ。そして、結果としてみんな、バプテスマを受けた。すごい動きでした。その時、イエス様も、まあ、洗礼を受けになり、そして祈っておられると天が開いて聖霊が肌のような形をして地母の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。まあ、父の声が聞こえるようになったし、イエス様はバプテスマを受けたし、それから聖霊が鳩のような形をして、イエス様の上に下ったとここで書かれています。まあ、三位一体の働きについての箇所です。 イエス様は、まあ、イエス様の洗礼は、イエス様の公のご奉仕の出発点でした。イエス様はご存知のように、30歳まで口を開かなかった。当時、許されていなかったからです。30歳になるまで黙って、口を開いてはいかん。公に話してはいけません。そういう、まあ、決まりだったんです。ですから、イエス様は30歳まで、大工さんとしてお働きになったのです。普通の大工さんたちとちょっと違ったでしょうね。普通の大工さんはまあ目に見えないところで適当にするかもしれない。イエス様は必ずいい働きしたにしがない。他の大工さんたちは自分のことを考えて怠けたとしてもイエス様は命がけて働いたに違いない。体は丈夫だったはずです。けども三十歳になってから公に話すようになり、福音などを伝えるようになったのです。そして洗礼とは結局イエス様の公のご奉仕の出発点でした。まあこの洗礼の時、聖霊は肌のようにイエス様の上に下りました。もちろんイエス様の洗礼は今話したように我々の洗礼と全く違うものです。けれども、イエス様が経験なさったことは私たちの経験でもなければなりません。すなわち私たちは聖霊に満たされたものでなければならない。けれども、イエス様が経験なさったことは、我々の経験でもなかなかもない。すなわち、私たちは聖霊に満たされなければなりません。私たちはイエス様について、まあ、主が聖霊によって身ごもり、お生まれになられたということを知っています。マタイ伝一章1節、手の使いが、ヨセフに、まあ、現れたのです。マタイ伝一章に1節、彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていた。ダビデの子、ヨセフ、恐れないであなたの妻、マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。まあ、ヨセフとは一体どういうものかもちろん分からなかったんです。一緒にならなかったなのに彼女は妊娠した。彼はそれを見たときも十分です。彼女は本当に主を恐る女性だと思ったけど、もう必ず別の男と一緒になったはずです。まあ、御霊はブレーキをかけたんです。説明したんです。ヨセフ、違うよ。聖霊によるものです。ルカ伝一章35節。今度、御使いがマリアに現れたのです。97ページ。ルカ伝一章35節。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸と高肩の力があなたを追います。それゆえ、生まれるものは、聖なるもの、神の子と呼ばれます。もちろんマリアも一体どういうことかピンとこなかったでしょう。けども、主に用いられれば嬉しいと彼女は思ったのです。イエス様は聖なるもの、神の子と呼ばれるとあります。まあ、その証拠として聖書は、イエス様が完全な清い罪のない人生を送られたということです。まあ、イエス様と一緒に生活した人々とはもちろん分かったんです。ちょっとつかめない。一体どういうことか。結局、喧嘩相手にならなかったよ。イエス様を裏切ったユダでさえも何と言ったかと言いますと、まあ、もらった金を返して、私はとんでもない罪を犯した。罪を知らない方を裏切った。 まあ残念ですけど後悔しただけなんです。もうすでに十字架につけられたイエス様のところを飛んでいて、私は3年半大嘘つきでした。いつも主よ主と言った、一回もそう思ったことがない、泥棒です、私はと言ったならば、イエス様は何と答えたでしょうかね。必ず、あなたは今日、私と共にパラダイスにいると言ったに違いない。けど彼は後悔しただけで、反省しただけで、それは全く意味のないことです。けど彼でさえも、イエス様は罪を知らないお方ですと認めざるを得なかったのです。ヒブル書の著者は、次のように書いたので396ページになります。